おはようございます。ゴスペラハウスの坂本です。神様からのラブレター、聖書を今日もあなたと一緒に開いていきましょう。
マタイの福音書15章21節から28節。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて、叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来て、イエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。
今週の聖書箇所の舞台はツロとシドンの地方です。この地方は現在のレバノンの南部に位置していまして、ユダヤ人の領土ではありませんでした。イエス様がユダヤ人の領土以外で活動なさるのは異例のことです。イエス様は30歳になって伝道生活、公生涯に入りましたが、ある聖書学者さんの調べによりますと、イエス様が公生涯においてユダヤ人の領土以外に出たのはこの1回きりなんだそうです。そこでどんなことが起こったのか、今日はそれを見ていきたいと思います。まずイエス様はなぜ異邦人の地に行かれたんでしょうか。詳しくは聖書には書いてありません。ですがイエス様は静かな時間を持ちたかったのではないかと思われます。イエス様は迫り来る十字架、イエス様の最大の事業、サタンとの最後の戦い、その前に静かな時間を持ってエネルギーをしっかりと蓄えたかったのではないでしょうか。そして弟子たちへしっかりと物事を伝えたかったのではないでしょうか。ユダヤ人の領土にはイエス様がゆっくりと休めるような場所がもうなかったんです。パリサイ人や律法学者は執拗にイエス様を攻撃してきます。言葉で、そして、圧力で。故郷ナザレの人々はイエス様を受け入れずに冷遇します。殺意まで抱いています。そして他の多くの民衆はイエス様の奇跡に熱狂し、イエス様に期待し、後をどんどんどんどんとついてくるんです。イエス様はどこにも静かにする場所がなかったのです。異邦人の土地に行くしかイエス様が行こう時間はなかったんですね。ユダヤ人は異邦人の土地を汚れたものだと考えています。ですからイエス様がそこに行くならば彼らはついてきません。イエス様は来るべき十字架のためにここで静かな時を持とうとしました。しかしイエス様には静かな時が与えられませんでした。この地方のカナン人の女性が、娘が悪霊に疲れたと言って、助けてくれ助けてくれ助けてくれと執拗に願いに来たんです。弟子たちにたしなめられても彼女は執拗に願い続けます。私には子供が5人いるんですが、そのうち1人娘がいます。ですからこの母親の気持ちがわかります。もうイエス・キリスト以外に望みがないと分かった時に、誰が何と言おうと娘の命のために願い続ける、これはもう親として当然の気持ちなんではないでしょうか。周りの人が何を言ってるんだ、やめろって言われても、はいそうですかと言って自分の子供の命を諦める親はいないです。彼女は執拗にイエス様に願います。ところがイエス様は彼女の願いを拒否されます。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。 子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。このように言ってイエス様は彼女の願いを拒否しました。しかし彼女は答えます。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。パンとは神様の祝福のことです。子供とは神様に選ばれた民、イスラエル人のことです。子犬とは軽蔑を込めた異邦人のことです。イエス様は福音には順序があるとそう言ったのです。しかし彼女は子犬でもパンくずはいただくでしょう。そのように謙遜でしかも熱心に求め続けたんです。彼女の謙遜さ、彼女の熱心さ、そこにイエス様は同情し、憐れみを思い、願いを聞いたんです。もちろんこのように考えることもできます。ただ、それは表層的な読み方かもしれません。この箇所は、謙遜を推奨します。クリスチャンは謙遜であるべきです。とか、熱心に祈るべきです。というような推奨、祈り推奨箇所ではないのです。当時のユダヤの国では、食事の時にフォークやスプーンは使いませんでした。手でパンを裂き、手でおかずを取り、口に運んだんです。食事中に手が汚れた場合、それは今のように紙が発明されていないのですから、ナプキンがあるわけではありません。彼らはパンをちぎって、パンで手を拭いて、そのパンはテーブルの下に、食卓の外に捨てたんですね。これがパンくずです。ですから、今だったら、そんなパンで手を拭くなんて、食べ物を粗末にしてっていうふうにもったいないと思うかもしれませんけれども、当時はそういう習慣だったんです。彼女が子犬でもパンくずはいただきますと言ったのは、そういう習慣があった上での話だったんです。ですから、汚れを拭かれたパンの切れっ端が投げ捨てられる。犬はそれを食べるでしょって言ったんです。イエス様はご自身のことを命のパンと言いました。ヨハネの6章の48節に書いてあります。私は命のパンである。しかし、イエス様のこの時の現状はどうでしょうか。一番初めにイエス様が命のパンであるということを気がつかなきゃいけない律法学者たち、つまり聖書に精通していた人たちは、イエス様を拒否し、イエス様の命まで奪おうとしています。そして命のパンが与えられるはずのユダヤ人の民は、イエス様を理解できていません。救い主とは思っていないんです。ただ奇跡を行う強い人、その程度にしか思っていません。預言者の一人、その程度にしか思っていないんです。命のパンとは思っていないんです。イエス様を追い回し、ついに休まるところをないためにイエス様は異邦人のところに行かなきゃいけない。そのようになったんです。敵意の追い回し、そして期待の追い回し。いずれにしてもイエス様は命のパンとしては扱われず、まるで子供たちが食卓の外に捨てた手を拭いた後のパンくずのように異邦人の地に行ったんです。彼女はそのような状態のイエス様に子犬でもパンくずはいただきますと言ったんです。彼女は子犬と言われました。その軽蔑に対してお前はパンくずだろうという皮肉を言ったわけではありません。彼女は気がついたんです。イエス様、あなたは命のパンです。そしてユダヤ人から追われパンくずのような状態でイエス様を見て、それでも救いはここにあります。あなたは命のパン、命のパンくずです。どうか私にその尊い尊い命のパンくずを分けてください。そのようにイエス様は言われたんですね。彼女は素晴らしい信仰告白をしました。なぜ彼女はこの真実に気がついたんでしょうか。それは彼女が一貫してイエス様を見つめ続けたからです。この箇所で彼女は一度もイエス様から目を離していません。弟子たちに何と言われようともイエス様に求め続けたんです。たしなめられても、何されても、拒否されてもイエス様を見つめ続けました。イエス様は私たちの光です。その光を見続けたとき、彼女の目が開かれたんです。その一点を見続けたがゆえに彼女は真理に到達したんです。先ほど私に娘が一人いると言いましたが、今小学校1年生なんです。自転車が乗れなかったんです。そして、兄が教えても乗れるようにならず、妻が教えても上手に乗れない、5メートルしか乗れないっ って言ったので、私が教えることになりました。彼女が乗っているのを見て、私はふと思ってたんです。私は10メートルぐらい離れました。そして、パパを見て、パパだけ見て走っておいで。彼女は10メートルスーッと走ってきたんです。そして私にぶつかるところを私は避けたんですね。ほら、乗れたじゃない。私は今度は50メートル離れました。パパだけ見して走っておいで。彼女は自転車をスーッと来て、また私にぶつかるところを避けてるんです。そして私はちょっと面白がって、じゃああの電柱を見て、あの電柱だけ見て走ってごらん。彼女はまっすぐ電柱に向かって走っていきました。もう100メートル増していったんです。そして電柱にぶつかりました。このまっすぐな信仰が、このカナン人の女の信仰です。一点だけ見つめたがゆえに、彼女は一点突破したんです。イエス様の光、その光だけを彼女は見続けたんですね。彼女はその光を見つめ、彼女の目から光が入り、彼女の心を満たし、そして彼女にイエス様の光が信仰を与え、希望を与え、新しい人生を与えたんです。そして、この素敵な信仰、素敵な光、素敵な人生は、あなたの人生にも与えられているんです。あなたに与えられている約束でもあるんです。あなたのための光、イエス様を見つめましょう。すべてを理解できなくたって構いません。ただ一点、この方があなたへの命のパンであることだけを認めてください。その時、あなたの人生は光にあふれ、希望にあふれ、そしてあなたは新しい人生をイエス様と共に歩むことができるんです。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。